ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。レッド・マルスディ外務大臣はアラブ諸国のタイシラとガザ危機の経過について話し合ったことについてお伝えします。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は4月2日火曜日、ジャカルタでアラブ諸国のタイシラと会談し、パレスチナ問題の経過、特にガザ地区の危機について話し合っていました。1時間に及んだ討論の中で、レッド・マルスディ大臣はパレスチナ人民の闘争を支援する上での態度と立場の統一の重要性、そしてパレスチナを支援する道徳的責任を持つことの重要性を伝えました。したがってインドネシアとアラブ諸国は停戦問題を含む2024年2728号国連安全保障理事会決議の確実な履行に集中することができます。インドネシア外務大臣とアラブ諸国の代表との会談には以下の国々から7名の大使が出席しました。パレスチナ、ヨルダン、サウジアラビア、アルジェリア、シリア、オーマン、エジプトからです。さらに、バーレン、モーリタニア、イエメン、レバノン、アラブ首長国連邦、イラク、リビア、カタール、クエート、チュニジア、スーダン、ソマリア、モロッコの大使館を代表する職員13名も会議に参加しました。それでは次のニュースです。インドネシア外務大臣はイスラエルによるイラン外交施設攻撃を非難することについてお伝えします。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣はシリアのダマスカスにあるイラン外交施設や建物に対するイスラエルの攻撃を非難しました。レッド・マルスディ大臣は4月2日火曜日、正面による声明で、この行為は外交施設は保護されなければならないと明確に定めた国際法に違反していると述べました。アンタラ通信社が引用したように、インドネシア外務省は今回の攻撃は紛争を激化させ、中東地域の和平の見通しを消し去る可能性のある多くのイスラエルの行動の一つだと述べました。4月1日月曜日、シリアの首都ダマスカスにあるイラン総領事館を狙ったミサイル攻撃で、イラン・イスラム革命防衛隊または IRGC の 最高司令官と他の6人の将校が死亡しました。しかしイスラエル軍事ラジオは攻撃の標的はイラン大使館ではなくダマスカスにある革命防衛隊の軍事本部として機能する近くの建物が爆撃されたと発表しましたが、攻撃がテラビブによって行われたことは認めません。それでは次のニュースです。米国はイスラエルによるイラン総領事館攻撃には関与していないと主張したことについてお伝えします。米国はイランに対しシリアの首都ダマスカスにあるイラン外交施設に対するイスラエルによる致命的な攻撃について米国は関与しておらず、事前の情報もなかったと伝えました。これは4月2日火曜日に複数の米国当局者の話としてアクシオスニュースポータルが報じました。国家安全保障理事会の会議の報道官は米メディアに対し、米国政府がこの件をイランに直接伝えたと語りました。イスラエルはイラン大使館地区の建物を爆撃する計画があることを米国に知らせていないと述べました。それでは次のニュースです。エジプト大使館が3期目の就任についてお伝えします。エジプトのアブデル・ファタ・アル・シシ大統領は4月2日火曜日に就任し3期目となります。同氏は2030年までエジプトの大統領を務めます。 AFP 通信社が報告したように、アブデル・ファタ・アル・シシ氏は昨年12月の選挙で反政府派の挑戦者らが排除されたり投獄されたりした後、無名の3名を破って 89.6% の得票率で勝利しました。 RCCC の就任式はカイロ島の砂漠に位置するエジプトの新行政首都の落成を意味します。再度憲法改正を行って任期を延長しない限り6年の任期が最後の任期となると述べられています。それでは最後のニュースです。イスラエルは米国の食糧慈善団体のスタッフ7人を殺害したガザ攻撃の責任者とされることについてお伝えします。米国に本拠を置く慈善団体は火曜日、戦争で荒廃したガザ地区にカイロで運ばれた食料を荷下ろし、中に職員7人が死亡した攻撃についてイスラエルを非難しました。ワールドセントラルキッチングループは月曜日、オーストラリア人、イギリス人、パレスチナ人、ポーランド人、米国系カナダ人の従業員が死亡したイスラエルによる標的型攻撃と呼ばれる攻撃を受け、業務を停止すると発表しました。イスラエル軍は調査を実施し、その結果を透明性を持って共有すると約束しました。同団体の広報担当ダニエル・ハガリ氏は深い哀悼の意を表し、同団体の崇高な使命を称賛しました。 AFP 通信のビデオ映像には車両の一台の屋根に衝突による穴があり、団体のロゴが破壊されるほど黒焦げになっている様子が映っていました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さんコメントです。今日はインドネシア放送界における重要な瞬間である国家放送デーについてお伝えします。インドネシアの放送界は情報技術の急速な発展により様々な変化を経験しています。ラジオやテレビ放送から始まった放送は現在ではインターネット網を介してアクセスできるマルチプラットフォーム放送となっています。国家放送の日はインドネシアの社会、文化、政治生活における放送の重要な役割を思い出す重要な日です。放送を通じて国民はより良い国を築くための重要で質の高い情報、娯楽、教育を得ることができます。情報技術の急速な発展の中で放送の世界も当然発展しています。変化はあっても放送の機能は情報、教育、健全な娯楽、社会制御や接着剤の媒体としてその時代常に同じです。今年2024年に国家放送デーの記念行事は91回目を迎えます。インドネシア放送委員会が定めた2024年国家放送デーのテーマは調和とともにインドネシア放送が大きく成長に従って、インドネシアの放送界が今後も進歩し強く成長することを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年4月3日飛行機が初めてエベテスト上空を出荷することに成功したことから始めます。今日は1933年4月3日ダグラスハミルト教徒でビンドマキタイヤ教によるエベレスト横断発出の飛行遠征が成功に実践されました。エベレスト市は横8849m の世界で一番高い山です。使用された航空機はウェストランド F6 およびウェストランド F3 航空機でした。両方の航空機は閉鎖された観察者が閉まったままの位置に解除されましたが、パイロットのコックピットは開いたままでした。この航空機には酸素システムと加熱された暖かくなるフライトスーツも装備されています。次に1948年4月3日、ジェジュ島住民蜂起に設定です。最終事件は1948年4月3日に、在韓米軍軍事政府の占領下にあった韓国の清水島の住民によって始まった反乱事件です。この事件には、韓国警察予備隊、韓国国軍、韓国警察、朝鮮半島の右翼青年組織が関与しました。反乱は1954年2、9月にまで続き、最終島住民の一連の大量虐殺が伴いました。韓国政府はこの事件は政府軍と警察による共産主義の朝鮮労働党の妖怪であり、その故果て清水島住民の5人に1人つまり6万人が大量殺人の犠牲者として死亡したと発表しました。最 最後に1948年4月3日米国はマシャルプランを通じてヨーロッパを再建することに設定です。1948年4月3日米国のハリー・エス・トルーマン大統領は第二次世界大戦で荒廃してヨーロッパ諸国の再建を米国が支援できるようにする経済援助法に署名しました。マシャルプランと名付けられたこの援助はヨーロッパの経済と政治を安定させ共産主義者の説得に引き付けられないようにすることを目的としていました。この計画のために米国政府は約30億アメリカドルの資金を支出しました。これで今日の歴史を終わります。
Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir, tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya Aki ya Umti. Assalamualaikum bila langkah sempit di dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudahlah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya Aki ya Uti. Assalamualaikum. Sempit di dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudahlah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka.
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはパレスチナ・スーダン援助物資が木曜日にエジプトに到着すると予測していることについてお伝えします。インドネシア政府は国家災害管理庁を通じてパレスチナ紛争とスーダン紛争の犠牲者である民間人に対する全ての人道的社会援助は4月4日木曜日にエジプトのカイロとスーダン港に到着すると予測しています。アンタラ通信によると、国家災害管理庁長官は月曜日ジャカルタで、インドネシアは4月1日月曜日、アリラクサマナ・ウィジャヤ・ジュンショウ率いるアジュチームをエジプトのカイロへ、そしてルクマンシャ・国軍・ジュンショウ が率いるアジュチームをスーダン港に派遣したと述べました。派遣されたアジュチームの任務はエジプト政府を通じてスーダンとパレスチナの人々に人道支援をもたらすインドネシア代表団の準備を備えるためハルツームのインドネシア大使館とカイロのインドネシア大使館の支援を受けてスーダンとエジプトの当局と調整することです。さらに4月3日水曜日にはジョコウィルド大統領はジャカルタのスカルノハッタ国際空港からスーダンとエジプトへの人道援助代表団2名を派遣する予定です。ケムル .go.id によると在スーダンインドネシア共和国のスナルコ大使はスーダン保健大臣のハイサム・モハメド・イブラヒーム博士やスーダン保健省及び外務省の関係者らと2024年3月29日スーダン港の保健省事務所で調整会議を開催しました。その会議でスーダンの保健大臣はハイサム博士はインドネシア政府の継続的な支援に感謝の意を表明しました。距離は遠く離れていてもインドネシアとスーダンは非常に緊密な関係にあります。この場で保健大臣はまた両国間の調整が継続し全ての関係者にプラスの影響を与えることができるとの期待を表明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu untukmu Tuhanku, seluruh hidupku. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu untukmu Tuhanku, seluruh hidup dan cintaku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日は、東ジャワ州の観光地、シンゴサリ寺院をご紹介します。インドネシアでは長期休暇が近づくと数十観光地を訪れる計画がたくさん立てられます。訪れることができる観光地の一つは東ジャワ州マランにあるシンゴサリ寺院です。シンゴサリ寺院はシンゴサリ王国の歴史遺産であるヒンズー教文教寺院です。この寺院はテンギル山脈とアルジュノシーの間の横520メートルの谷にあります。この場所では興味深く教育的な歴史観光体験を提供しています。シンゴサリ寺院は毎日午前7時から午後5時まで開いています。大型車、駐車場、公衆トイレ、礼拝室、あずまや屋台など施設も充実しています。シンゴサリ寺院エリア A の入場は無料です。この寺院の美しさと神妙性は今でもよく維持されているため、子どもたちが歴史的遺産について学ぶのに非常に適しています。リスナーの皆さん、これでバソインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
kembali padamu. Menutup waktuku karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナー皆さん、イノネーシア語講座です。これはイノネーシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このイノネーシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とイノネーシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Melewati Bukit dan Hutan Raya、 日本語で丘や森を遠すぎるです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Melewati Bukit dan Hutan Raya、 日本語で丘や森を通り過ぎるというタイトルの会話をご紹介します。これはオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーが中部カリマンタン州パランカラヤを旅行中にした会話です。クリス・シーはバイクに乗ってバリクパパン市から来たプナジャンパセル地区にある新首都ヌサンタラの中心地点に向かっており、その過程でビデオブログを記録しています。クリス氏は通り抜けてきた道の周りの状況について話しています。
Saat ini saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke titik nol Nusantara. Sebentar lagi saya tiba di titik nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
Rizna, minasan, kaiwa o kita to kyou no topikku, melewati bukit dan hutan raya, 日本語で丘や森を通り過ぎるに 関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。melewati、melewati、日本語で通り過ぎる、通り過ぎる。bukit、bukit、日本語で丘、丘。hutan raya、hutan raya、日本語で森、森。saya melewati bukit dan hutan raya。Saya melewati bukit dan hutan raya. Nihongo de watashi wa oka ya mori o tori sugimashita. Watashi wa oka ya mori o tori sugimashita. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Nihongo de mou sugu. Mou sugu. Tiba. Tiba. Nihongo de tsukimasu. Tsukimasu. Titik nol Nusantara.Titik nol Nusantara. Nihongo de Nusantara no chūshin chiten. Nusantara no chūshin chiten. Sedang. Sedang. Nihongo de ima. Ima. Perjalanan. Perjalanan. Nihongo de michi no tochū. Michi no tochū. Kota Balikpapan. Kota Balikpapan. Nihongo de Balikpapan shi. Balikpapan shi.リスナー皆さん、会話の中ではあなたは、さや melewati bukit dan hutan raya、日本語で、丘や森を通り過ぎました、という文を聞きました。この文にある言葉、bukit は、日本語で丘、または、小高い場所です。一方、hutan raya は、日本語で森、または、研究やレクリエーションの目的で使われる森林のことです。クリス氏は、ブキッダンホタンライア、日本語で丘や森という言葉で、バリッパパン氏からヌサンタラの中心地点に向かう途中の風景を表現しました。では、風景を表現する言葉について、他の例を聞いてみましょう。Sungai, 日本語で川。Chris menyusuri sungai dengan kelotok. 日本語で、Chris 氏は、ボートで川に沿ってに進みました。Sawah, 日本語で田んぼ。Petani memanen padi di sawah. 日本語で、農民は田んぼで稲を収穫します。バリッパパン市から新首都ヌサンタラに行くには、ブキツハルト森林公園を通り過ぎます。6万1000ヘクタールの面積を持つこの壮大な森林公園は、東カリマンタン州のクタイカルタナガラ県と北パナジャンパセル県に位置しています。この場所は、インドネシア共和国第2代大統領スハルトの時代1991年に自然観光公園地域に指定されたため、ブキッツハルトと名付けられました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saat ini, saya sedang dalam perjalanan dari kota Balikpapan ke titik nol Nusantara. Sebentar lagi, saya tiba di titik nol Nusantara. Saya melewati bukit dan hutan raya.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
mengajakmu rendah hati selalu. Pada rusaknya memahami kitab suci, para bim mendekatkan diri pada ilahi. Pada rusaknya memahami kitab suci.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアよりお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西ジャワ州のハイアンジャジャンという曲をご紹介します。ハイアンジャジャンという曲はノファ・ブディマンによって作られ、2024年3月に TikTok ソーシャルメディアで急速に広まりました。ハイアンジャジャンという曲はお小遣いをねだる少年の物語です。この棒がインターネット割り当てを購入するためにお金を要求します。しかし父親、母親、兄弟、姉妹の誰も子供にそれを与えようとはしませんでした。それでは皆さん、マヘサが歌うハイアンジャジャンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Pura-pura tebogak padahal duit ma ayah. Hane pendet kape
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ポイソフネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Nation、 Instagram は Voice poisofindonesia@yahoo.org.indonesia Twitter は @poiindonesia メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。